77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バー内の淵上啓樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティーです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上啓樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、今日もやってまいりました農家バー内のなやラジオ。はい、今回もですね、先週に引き続きスタジオに来ていただいているのはメンタルコーチの梅野奈美さんです。奈美さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、奈美さんですね、はい、もう引き続き、来ていただいているんですけれども、はい、メンタルコーチ、あのメンタルの専門家ということですね。はい、はいはい、ですので、まあ、前回に引き続きですね、メンタルの視点から、農業をですね、一緒にお話していただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、早速いきたいと思うんですけど、はい、今日はですね、はい、5月22日ですよ。うん、はい、奈美さん、うん、今日は何の日か知ってますか。
いい夫婦の日でもないですし、
ですよね。はい、今日はですね、うん、はい、忘れちゃいけない、うん、はい、あれですよ、うん、今日はスリランカ共和国の日ですよ。
知りません
スリランカ共和国ですよ、奈美さん。
知りません
スリランカがですね、はい、はい、今日なんでスリランカ共和国の日かというと、1972年の今日、うん、スリランカがですね、今のスリランカという国の名前になった日なんですよ。スリランカの皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。なんかわかりませんけど、おめでとうございます。
めでたいですね。スリランカの皆さん、聞いてますか。はい、聞けるんですよ。ナヤラジオはですね、アプリで世界中どこからでも聞けるん で、 スリランカのリスナーさん、
申し訳ありません、
スリランカのリスナーさん聞いてくれてたらね、嬉しいですね。
本当ですね。
今日はですね、こうスリランカのことをね、うん、お話したいんですけど、はい、今日ナヤラジオですからね、うんうん、ナヤラジオの農業の、お話なんですけど、スリランカといえばですね、うん、
はい、
ここはですね、名産品はですね、うん、あれですよ、まあ、スリランカ最近カレーとかもね有名ですけど、うんうんうん、今日ご紹介するのはお茶ですね、
うん、なるほど。
はい、今日はスリランカの日ということで、お茶をテーマにお話していきたいと思います。
多いですね。
はい、農家バーなやのなやラジオ。今日、まあ、今ちょうどお茶の季節ですもんね、
うん、
はい、新茶の季節でもあるので、うん、まあ、今日は ですね、お茶をテーマにしていきたいと思うんですけど、うん、奈美さんはどうですか、お茶普段飲まれますか。うん、
大好きです。
あ、そうなんですね。
はいはい、お茶大好きですよ。
お茶はあの茶葉だったら、うん、まあ、まあ、普通 の、ね、うん、あの緑茶、うん、ウーロン茶、紅茶ってありますけど、うん、まあ、大体どんなの飲みますか。
そうですね、あの私これでもですね、お抹茶をしてたんですよ。
そうなんですか。
はい、お抹茶も好きですし、はい、まあ、普通にやっぱり緑茶が好きですね。
なるほど ね、まあ、ね、日本では緑茶飲むことが、ね、一番多いんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
はい、まあ、まあ、そんなお茶、スリランカの茶葉なんですけど、はい、スリランカの茶葉がですね、年間生産量が24万トンというふうになってるんですけど、すごいですね。はい、これはですね、あの小さな島なんですけど、
うん、
世界のお茶、茶葉の約1割がスリランカで作られているそうなんですね。はい、すごいですよね。はい、で、まあ、そのうちの 96% が世界に輸出されているということなんで、まあそうですね、まあ、セイロン島ってそんなにね、人口が多くはないんですけど、うん、まあ、そのやっぱりほとんどが世界に輸出されているということみたいですね。で、まあ、その中で日本はおよそ7000トンを輸入しているということなので、まあ、あのスリランカのですね、茶葉が、うん、まあ、世界中に 輸出されているなということなんですけど、まあ、このですね、うんうん、セイロンティーってよく言われますけど、うんうん、スリランカって結構こう標高差とか気候の差が割と結構あるんですよ。
行ったことあるんですか？
まあ、これはまあ、お茶についてですね、自分は行ったことはないんですけど、ちょっと調べた結果なんですけど、はい、結構その標高差とかがあるので、まあ、それによって香りが割と違うみたいなので、ですのでウバとかですね、キャンディーとかですね、そういう生産地の名前で呼ばれることが多いらしいです。はい、そうなんですよね。はい、で、まあ、そんな、お茶なんですけど、毎回恒例のですね、はい、今日も、聞かれると思って、はい、調べてきました。はい、はい、これは原産地ですね。
そうですね、
はいはいはい、今ちょうどスリランカのお話ですけど、まあ、元々の原産地はどこなのということなんですけど、はい、これはですね、詳細は不明らしいんですけど、原産はインド、ベトナム、中国、西南部とされているそうなんですね。はい、まあ、割とその自生しやすい植物でもあるので、そういったものはなんかピンポイントでなかなかそのここっていうのが絞り込めない農産物結構多いです。お茶もそうなんですね。はい、ちなみに椿科椿族ということので、なんかお茶の実とか、まあ、確かにちょっと椿の実に似てたりもしますもんね。はい、まあ、お茶は、まあ、ここ長崎県でも、まあ、いろんなところで作ってるので、まあ、この後番組の、おしまいの方にですね、長崎県のお茶について、あとですね、農家バー内の、お茶メニューについて、いろいろお話していきたいと思います。うん、はい、まあ、今日はですね、うん、ナイラジオテーマが、はい、お茶ということで、
冷たいお茶美味しいですよね。
美味しいですよね。夏も冬も美味しい、そんなお茶をですね、番組聞いたら もっと好きになるかもしれませんね。
はい、楽しみにしています。
はい、それでは皆さん、番組どうぞ最後までお付き合いください。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですね、今日が5月22日スリランカの日ということで、はい、スリランカの、名産品お茶ですね、お茶についてお話しています。はいはい、今日はですね、先週に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんにスタジオにお越しいただいてのお話です。はい、はい、というわけでですね、はい、ここがですね、農家バーナヤ、はい、果実酒のお店なんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、そうなんです。果実酒がですね、うん、まあ、今種類がすごく増えて50種類以上あるんですね。うん、
すごいですね。
はい、もう種類がですね、もう本当多くすごい増えちゃって、まあ、いろいろなもう珍しいものとかもあるんですけど、うんうん、はい、もちろんですね、うん、お茶の果実酒もあるんですよ。
あ、そうでした。
はい、お茶の果実酒が、うん、まあ、2種類あるんですけど、うん、まあ、1つが台湾ウーロン茶ですね。あ、はい、あ、台湾ウーロン茶、まあ、これが結構渋い感じなんですけど、あともう1つがですね、うんうんうん、これがアールグレイですね。
ほう、ほう、
はい、アールグレイ紅茶です。
ほう、
はい、
ほう、
はい、奈美さん、アールグレイとかお好きですか？
あ、好きですよ。
あ、好きですか。うん、はい、
香りがとても、ね、
そうなんですよね。はい、
いいですよね。
はい、これお茶の香りと、うん、あとベルガモットですね。
あ、ベルガモット、
はい、あれで香りがつけてあるって、まあ、そういう、お茶なんですけど、うん、まあ、そのアールグレイ酒ってあって、うん、はい、これがですね、ウイスキーベースで作られてるんですけど、うん、おすすめは牛乳割りですね。
牛乳割り、はい、あ、そうかも、
はい、ミルクティー の、お酒みたいな、
美味しそう、
はい、結構飲みやすくなりますね。
女性は好きじゃないですかね。
そうですね、はい、アールグレイ酒は結構登場以来割と人気な感じですね。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
あとはですね、アフォガートって言って、バニラアイスに果実酒をかける感じなんですけど、うん、それも結構人気ですね。コーヒー酒とかもあるんですけど、うん、コーヒー、紅茶、うん、このあたりが割と人気ですね。
なるほどね。
はい、
で、まあ、すっきりしていいかもしれませんね。
そうですね、はい、うん、まあ、ちょっと渋みもありつつの、なので、こう大人のデザートみたいな、はい、まあ、そんな感じですね。いいですね。はい、まあ、ところでですね、はいはい、この農家バーナヤ、はい、長い間自粛でですね、
は
い、
そうですね、
はい、営業をお休みしていたんですよ。
はい
はいはい、結構なりますね、4週間くらいになるんじゃないかなと思うんですけど、
もうそんなに経っちゃいました。
はい、結構経ったんですけど、はい、昨日からですね、営業を再開しています。はい、ありがとうございます。皆さんのですね、たくさんの方の、ご協力でですね、昨日から営業再開していますということなんですけど、この収録が合ってるのが今ちょうど自粛中なんですね。はい、ですので、この何かなければ、昨日から営業を再開していますということです。
そうですね、
はい、はいはい、で、営業再開しているので、うん、キャンペーンをご用意しました。
お、はい、何でしょう。
今月のキャンペーンはですね、
はい
はい、まあ、どういうキャンペーンかと言いますと、
はいはい
はい、これはですね、世界共通の脅威に立ち向かった人たちへのですね、はい、 感謝を込めたキャンペーンですね。
世界、はい、世界前線で活躍した人たちっていうことで、最前線の活躍、
はい、そうなんですよ、はいはい、それはですね、クラフトビール半額キャンペーンなんですね。
半額、
はい、クラフトビール、はい、ね、うん、やっぱりこう、ね、頑張ってこうお疲れ様ですっていうのはこう、やっぱりビール、ね、はい、美味しいじゃないですか。
そうですね、
はい、ということで、うん、クラフトビール半額になるんですけど、この対象となる方がですね、うん、はい、前線で活躍した人たちです。最前線で活躍した人たちですね。
最前線で活躍した人、
はい、
私さっき自分でも言いましたけど、どういう人たちのことですか、
は
い、
これはですね、はいはい、これは多くの人たちが自宅待機を、ね、うん、している中、うんうんうん、私たちのですね、こう命とあと経済はですね、うん、はい、どっちも大事ですもんね。
そうですね、
はい、を守るために最前線で、最前線にですね、立ち続けている人たちのことなんですね、はい、その人たちが対象です。
ちょっと待ってください。具体的にはどういう方たちのことでしょうか。
はい、まあ、具体的には本当たくさんいらっしゃるんですけど、はい、まずあの医療従事者ですね、
はい、
あのお医者さんとか、はい、看護師さんとか、はい、あとは、まあ、スタッフさんとか、まあ、技術者さんとか、まあ、いろいろね、はい、あの医療従事者、あの、うんうんうん、あとはですね、あれもそうですね、あのインフラ関係ですね、
なるほど、
はい、電気、ガス、水道、はい、うん、そういった、ね、うん、いくら自粛といってもね、止まったら皆さん困りますもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、あとはですね、うん、ドラッグストアのに勤務している方、う
ん、なるほど、
はい、まあ、大変だったと思うんですよ、うん、あとスーパーマーケットですね、
うん、
はい、あとは、うん、はい、あの運輸関係とか、はい、そういった人たちですね、うん、そういった人たちは最前線で活躍してくださってた人たちなので、その人たちがね、
はい、
命と経済を守ってくれたわけなんですね。
そうですね、大変ですよね、
そうですよね、
医療関係とか特にね。
そうなんですよ、はい、まあ、特にね、その医療関係とかもそうですし、まあ、ドラッグストアもそうですし、あとあのゴミ収集とかですね、
そうそう
そう、はい、そういった方たちはね、もう危険を顧みずにね、働いてくださってたんで、まあ、私たちがですね、こう守られてたわけですね。
本当ですよね、
はい、その人たちはですね、うん、はい、最前線にいたよと店頭で言ってくださいますと、クラフトビールが半額になるというキャンペーンやってます。お、
素晴らしい、
はい、なくなり次第終了ですね。
素晴らしい、
はい、やってます。はい、はい、であとはですね、うん、はい、後方でですね、戦った人たちもキャンペーンの対象です。
後方ですか、
はい、後方で戦った人は後方支援に当たった人ですね。前線にはいなかったけど後方支援をしましたよという方。
ちょっと待ってください、さっきは最前線、はい、後方支援っていうのは具体的にはどういう方たち、
は
い、
それはですね、自粛に協力した人たちのことですね。
あ、なるほど、はい、はいはいはい、
それはですね、自粛に協力して、自宅待機とかですね、
はい、
あとは、ね、こうね、自宅待機っていうのはこう外に出るのをこう我慢しようって、外に出る回数を減らそうって、
うん、
はい、あとは、在宅ワーク、テレワークとかですね、そういったことをしていた人たちのことですね、
うんうん、
はい、
うん、
彼らの頑張りのおかげで感染拡大が防がれて、うん、そして今でも防がれ続けているんですね。
確かに、
はい、ですので、そういう人たちもキャンペーンの対象です。はい、この人たちはですね、はい、店頭に来ていただいて、うん、後方支援をしていたというふうにですね、言っていただいたら、はい、クラフトビールが半額になります。
あ、ちょっといいですか、はい、それって全員当てはまるんじゃないんです？
全員、まあ、そうですね、はい、
ね、
まあ、結構、はい、まあ、全員ですね、当てはまるかもしれないですね、
うん、
はい、と言いますのも、もうやっぱりね、うん、まあ、このね、未知の脅威に、ね、世界が一丸となってこう立ち向かっていたというのはですね、
うん、
こうみんなそれぞれのポジションで頑張っている、
うん、
はい、まあ、そのおかげでこう、ね、こう世の中がこう守られていたということなので、
うん、
まあ、確かにそれぞれのポジションで頑張っていた人はみんな、それぞれの働きをしていた人かもしれないですね。
そうですね、
はい、ですので、
だって学校がね、
そうなんですよ、
休みの時にお母さんたちなんかっていうのはね、
そうなんですよ、
大変でしたよ、
はい、ですので、もうね、そういった方はもうまさに後方で頑張った人ですよ、
うん、はい、見えない力が働いてますよね、そうですね、そういう方たちの、
はい、まあ、その人たちのおかげでこのお店もですね、昨日から、はい、もう晴れてね、はい、営業を再開できたということで、はい、
ね、
ぜひいらっしゃってください。
はい、
はい、
なんかすごいですね。
あ、はい、ありがとうございます。もうこれもですね、もう皆さんのおかげでこの、ね、お店もやっていられるということで、はい、ですので、はい、うん、まあ、今日はですね、もうビールで乾杯した後は、
うん、
はい、このキャンペーンでですね、ビールを、はい、お値打ち価格で飲んでいただいて、そしてその後はもう今日の一押しですね、
うん、
アールグレイシュぜひ飲んでみてください。
それいいかも、はい、ちょっと飲んだことない、中国茶を飲んだような記憶があるんですよ、
はい、ちょっと渋みがある感じですね、
ちょっと苦い感じの、
はい、
でもなんかちょっと癖になりそうな、
はいはい、そうですね、まあ、果実酒それぞれね、はい、いろいろ違いがあるんで、
はい、
はい、ですのでですね、もう今日は、はい、アールグレイ酒ありますよ、あとハーブティー酒もありますよ、 はい、はい、今ですねお店に来ていただいている方声かけてくださいね。お店に今日来れなかった方、はい、アールグレイ酒、はい、ぜひチェックしてみてください。
ショットとかいいですよ ね、
あ
ね、
はい、もちろん飲み方いろいろなんで、ね、はい、あ、うん、意外とソーダ割りとかも結構好きな人います。
あ、そうですか、
はいはい、お茶系ってソーダっていう、こう発想
あまりないですけど、
ね、はい、珍しいんですけど、まあ、そういうあのカクテルもあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、そうなんです、炭酸 で、うんうん、でお茶系のですね、うん、はい、まあ、コーヒーとかもありますし、まあ、ですのでもう本当あのお茶の果実酒はもう飲み方いろいろだと思います。
わかりました、楽しみです。
はい、はい、チェックしてみてくださいね。はい、はい、というわけでですね、今日の苗ラジオはテーマお茶ということで、今日はお茶についてのお話なんですけど、この後はですね、日本と世界のお茶についてお話したいと思います。はい、ここ長崎県のお茶も登場しますよ。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日5月22日はスリランカの日ということですね。スリランカの特産品でもありますお茶についてお話しています。はい、まあ、今日はですね、前回に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんにスタジオにお越しいただいてお茶についてお話しているんですけれども、奈美さん、
はいはい
はい、実はですねここ長崎県も知られざるお茶どころなんですよ。
うん、はい、うん、有名ですよね。
あ、はい、
知ってますか。
あ、はい、よかったです。そしたら話が早いですね。
はい、
はい、長崎県の、まあ、うん、あの有名なお茶どころって言ったら、
はい、そのぎ茶です。
そうなんですよね、そのぎ茶、皆さんご存知ですか。もう長崎県とかですね、あの近隣にお住まいの方はもう皆さんご存知だと思うんですけど、そのぎ茶はですねもう結構歴史深いんですね、うん、はい、というのはこのそのぎ茶がですね、もともと登場したのが、まあ、結構古くて鎌倉時代初期なんですね。はい、で鎌倉時代初期に、まあ、中国からですね、お茶の種子を持ってきた、お坊さんがですね、うん、平戸にまず最初についてそして、そのぎ茶ですね、うん、大村湾のにあるんですけど、沿岸にあるんですけど、まあ、そこで栽培を始めたのが始まり。
え、日本で初めてってことですか。
そうですね、はい、で、ここからなんですけど、うん、まだ最初の段階はですね、まあ、そこまで広まってなかったんですけど、一番広まったのが、うん、インゲン和尚ですね、インゲン禅師のおかげなんです。
は
い、
インゲン、
はい、インゲン豆を、ね、うん、日本に持ってきたというはい、お坊さんなんですけど、はい、もうそのインゲン和尚のお寺もこのスタジオのすぐ近くにあるんですね。はい、でそのインゲン和尚がですねその釜入り茶の製法を、うん、中国から日本に伝承してくれて、うん、それのおかげでもう結構、もう一般の方もですね、飲めるようになったという、はい、そういった、いきさつがあるので、ですので もしかしたらもうここ長崎県はお茶の発祥、日本におけるお茶の発祥かもしれないみたいなね。
なんか長崎県ってそういうの多くないですか。
多いんですよ長崎、
なんか日本初、世界初とか。
そうなんですよ、はい、でね、今言いましたこのインゲン和尚もなんですけど、インゲンさんね、インゲン豆なんですけど、うん、
はい、
ね、ちょっと前に、ご紹介、ナヤラジオですご紹介したんですけど、もう本当にたくさんのものをですね、うんうん、この長崎県に持ってきて、ここから、日本中に広まってるので、ですのでもう本当もう発祥、うん、長崎発祥のもの多いなって感じしますね。
そうですね、
はい、でそのそのぎ茶がですね、もう一躍有名になったのが幕末ですね、はい、
幕末、
はいはい、これすぐ近くなんですけど、もうこれもね長崎県なんですよ、うんうん、大浦圭さんという、大浦圭、女商人ですね。もうこの人はですね、うんうん、もう大商人だったんですけど、うん、長崎県のお茶を、うん、世界中にねたくさんもう売りまくったわけなんですよ、うん、
すごいですね、
はい、ヨーロッパ、はい、
ね、
アメリカ、そうなんですよ、はい、もう大商人ですね、はい、もうその大浦圭さんももうすぐ近くですね、もうこのナヤスタジオのすぐ近くなんですけど、はい、の、出身ですね、はい、まあ、それでもう一躍世界中に有名になったという、はい、それがここ長崎県のそのぎ茶ですね、はい、
なるほど、
はい、であとはですね、はい、ここ長崎県、まあ、はい、そのぎ茶ほどの生産量ではないんですけど、はい、雲仙茶もあってですね、まあ、雲仙ってこの、ね、島原半島の、
ね、
はい、まあ、高い山なんですけど、はい、もうその近く、その中腹でですね、栽培されている雲仙茶もですね、うん、これもですね昭和10年頃から栽培され始めたということですね。こちらもですねもう今、 注目したい、そんな長崎県のお茶です。
素晴らしい。
はい、うん、はい、うん、意外と長崎県とお茶どころですね。
すごいですね。はい、じゃああれですよね、はい、長崎県のお茶もそうなんですけれども、マスターはその海外とかほらご存知じゃないですか、はい、で海外でもいろんなお茶に出会ったっていうこと
は、はい、はい、もう多かったですよ。はい、ま、台湾とかね、近くだったらもう台湾茶もすごく美味しかったですね。台湾に行って中国茶にハマった人とも結構いると思うんですけど、はい、これも、まあ、美味しくて、ですので、まあ、うちでもですねメニューで台湾茶ってあるんですけど、うん、あとね、なんといってもですね中東地方ですね。
中東、
はい、私中東地方結構行ったんですよ、うん、
はい、でアラブとかですね、
はい、そうなんです、アラブとかですね、はい、で、はい、私エジプトのヌビア民族っていう人たちと一緒に住んでたんですけど、
はい、不思議ですねそれも、はい、
このヌビア民族ですね、はい、ちょっともう説明すると長くなるんですけど、
そうですね、割愛してください、はい、今日は、
はい、もうお茶の話ですもんね、
はい
はい、もうまあ、あの辺りはイスラム教の人が多いんで、うんうんうん、お酒を飲まない方が多いんですね。
あ、そうですね、
はい、なんですけど、うん、タバコはですねよく、うん、吸うのと、あと水タバコって言ってこうね、こう
見たことあります、
ポーって言って、うん、30分くらいずっと吸い続けるようなのあるんです
けど、30分もですか？
そうです、結構かかるんですよ。でそれのともに紅茶を飲むんですよ。
あ、
はい、で別に特別な紅茶じゃないです。はい、よく、はいはい、まあ、我々日本人も飲んでる普通の、まあ、リプトンとかああいうのの普通の紅茶ですね。
うーん、
はい、で現地ではシャイって呼んでますね、
うんうんうん、はい、飲んだことあります、
はい、 ありますか、
うん、あります、はい、あります。
でその、まあ、シャイって言うんですけど、うん、もうそのシャイ、まあ、小さなですね、もうガラスの、グラスで飲むんですけど、
うん、
はい、もうアラブ人はですねもう1日何杯も飲むんですね。
あ、
はい、
そうなんですね。
はい、そして砂糖をたくさん入れるんですよ、はい、甘くして飲むんですね。はい、
そうだったかも、
はいはい、思い出しました、
はい、
あ、で、まあ、まあ私は初めですね砂糖あんまり入れない派だったんです、
うん、
はい、
うん、
でまあ、日本人は結構砂糖入れずに紅茶飲む人が多いんですけど、
うん、
現地の人は、うん、お茶をですね作った人がこう何杯って聞くんですね、
うん、
何杯って言ってこう2とか3とか言うと、その2杯3杯ってこう
砂糖の数ですか、
はい、砂糖入れるんですよ、はい、
なるほど、
うん、はい、でまだ私もですね最初のうちはこうゼロとか言ってたんですけど、
はいはい、
それが1,2,3ってなって、
は
い、もうアラブ人が飲むのと同じくらいの砂糖を入れるようになったわけなんですね
なるほど、
はい、そしたらですねもう周りからですね、まあ、私下の名前ケージュって言うんですけど、うん、ケージュはアラブ人になったなーってですね、ケージュはアラブ人になったなとかヌビア族になったなとか、ね、よくからかわれたんですね。あ、まあ、結構こういうの面白いのかもしれませんね。外国人が自分の国にやってきて、
うん、
で徐々に自分の国の文化にこう染まっていく様子っていうのが、まあ、見てて面白いのかなっていうふうに思いますね、うん、
それは面白いですね。
はい、うん、はい、ですね、はい、まあ、結構でもいろんな国でお茶っても形を変えて楽しまれてる。
でも初耳でした。水タバコのお供にお茶だった、はい、シャイですか。は
い、そうですね、もうリラックスのお供みたいな感じですね。
なるほど、
はい、まあ、やっぱりねお茶ってねこうリラックス効果ね、
う
ん、
そうですね、はい、
価値があるんでしょうね。
うん、そうですね、はい、お茶はやっぱりリラックスのためにあると言ってもいいかもしれません。
そうですよね、
一服したいとかっていうのもそうですよね、
はいはい、もううん、なので、ね、高いお茶とかでも買うんじゃないかなって感じですね。
あ、なるほど、あ、そうですね、はい、まあ、リラックスって言えばですよ、
はい、
リラックスするときありますか、マスターは。
あ、もちろんありますよ、こう仕事の合間とか、
うん、
はい、あとはそうですね、友達と話してるときとか。
そうですよね、はい、でリラックスにはね、とってもね、なんて言うんですかね、秘められたこう宝物が眠っているんですよね。
宝物、はい、
はい、実は聞いたことがあるかと思いますけども、私たちにその自律神経って聞いたことありますよね。
あ、はい、
で自律神経が関係してる副交感神経と交感神経ってちょっと噛みそうな名前なんですけども、
はい、
リラックスの時は副交感神経っていうのが優位になるんですね。
うん、うん、
うん、で大体働きすぎの方は交感神経が優位になってるんですけれども、でちょっとなんか病気ではないけど不調だなっていう人は、大体の方はその交感神経が優位になって、交感神経を働かせすぎなんですね。
これストレスが溜まってる状態みたいな、
う
ん、そんな感じなんですか。
そうそうそう、もうなんかこう交感神経がもうピコピコピコピコってなってるような、そんな状態なんですけれども、うん、副交感神経が優位に 今度なってると今度はリラックスしてゆったりした気持ちになるんですね。なんかゆっくりしたっていう。
それをあのティータイムとかまさにそんな感じなんです
ね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。でね、それがさっき宝物が眠ってるって言いましたけれども、うんうん、今リラックスするとどんな効果があるかと言いますと、うん、普段ね私たちが思いもつかないようなことがポンと浮かんできたりとか、そうですね、ちょっとアイディアがひらめいたりですとか、うん、そういったことが起こりやすくなるんですね、うん、で有名な話なんですけれども、ビートルズってご存知ですか？年代は全然違いますけど、
はいはい、有名ですもんね、
はい、でそのポール・マッカートニーっていう方がいらっしゃるんですけども、はい、その人がイエスタデーっていう歌ありましたよね、うん、はい、その歌を結局ね、作曲したわけなんですけれども、いつ作曲したかと言いますと、まあ寝起き、寝起きにぼーっとした時にダンダダーンタンタンタンタンタンタン、それを歌にしたのがイエスタデーって言われてるんですね。
ひらめいたんですね。
ひらめいたんですね、うん、それがもう全世界にこうヒット曲を飛ばしたっていう歌になってますね、うんうんうん、あとフランス、フランスだったかな、サルバトール・ダリっていう、ね、はい、画家がいらっしゃるんですね。でその人の奥さんがとても共済家だったんですよ。怖い奥さんだったんですよ、はい、もうマネジメントしてたわけです彼のね、うん、で彼に絵を描かせるためにこう口に筆を、ね、うん、噛ませて、はい、こうこっくりこっくりして寝たらパカッと落ちるじゃないですか、
はい、
で下にちょっとアルミの洗面器を置いといて、うん、パカンって落ちますよね、うんうん、その音でダリはホッと起きるわけですけども、その瞬間にその絵の構図がねパッと現れたと。でそれを奥さんが書かせたと、
はい、
でそれをするまで出てくるなと、
は
い、鍵をかけてたっていうね、すごいもうプロフェッショナルなマネジメントをされてたんですよ。
でもそれはあれですよね、はい、リラックスした時にいいものが出てくるみたいな。
そうです、そうです、そうです、うん、だから結局うとうとっとしてコクッとなったその瞬間に、はい、とってもいい気持ちじゃないですか。
あ、はい、
リラックスのもう最高潮っていうか、
はい、なるほど、はい、
だから私たちも寝入り花ですとか、はい、寝起きですとか、うん、まあ、お風呂もそうですね、うん、そういった時にリラックスしますよね。
大事なんですね。
大事なんですよ。
リラックスっていうとなんかこう生産的っていうイメージとはこう反対の方な、そんなイメージを持ってたんですけど、意外とリラックスっていうのは生産的な時間なのかもしれません。
そうなんですよ。
あ、じゃあアラブ人がたくさんお茶を飲むのももしかしたら理にかなっているかもしれない、
うん、そうかもしれません。
そうですね、実際向こうに住んでた時は滞在してた時はこの人たち暇だなみたいな感じでなんかそのぐらいに思ってたんですけど、
わからないですよ。
違うかもしれませんね。こうもしかしたらその時にもいろいろなものが生まれていたかもしれない。
そうです、そうです。
じゃあお茶どんどん飲まないといけませんね。
飲んでください、
はい、すごい、お茶にそんな価値があったとはということで、はい、メンタル面からお茶を見たらお茶の価値がこんなに素晴らしいものになったなんて
広がってしまいましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけでですね、はい、奈美さん、はいはい、もう番組もそろそろおしまいの時間になってきました、
はい、
はい、この番組ではですね皆さんからのメッセージを募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただいたらと思います。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。あとはですね、お店に来ていただいて直接お話を聞かせていただいても OK です。皆さんの野菜果物にまつわるエピソードをお待ちしています。はい、というわけですね、今日のテーマお茶ということで お茶について、メンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週のテーマはですね、来週のテーマ
シソですね、
はい、青じそについてお話したいと思います。はい、というわけで、メンタルコーチ梅野奈美さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。